セブの学校にいるんですけど、モッシーさんの留学体験をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
突然こんなお願いをして、恐縮なんですけども、今セブの、セブ、アメリカンインターナショナルアカデミー、違うな、
セブアメリカンイングリッシュアカデミー、
イングリッシュアカデミー、この学校を名前覚えるのまだ慣れてないんですけど省略して
カエア
です、ね、カエア、これもなかなか出てこないここに、来られてどれくらい経つんですか。
もうすぐ1ヶ月です。留学期間が1ヶ月。
あ、もう終わるんですか。
で、そうです、この日曜日に帰ります。
ああ、じゃあもう終盤なんですね。
そうですね。もう、
それどういう経緯で留学することになったのか
前からまあ英語の勉強に、まあ、英語に興味が、
はいはい、
趣味で、前からちょっと留学したいなと思ってまして、で、そうですね、仕事がちょっと休み1ヶ月たまたま取れたので、それで思い切りました、
ね、なるほど、休み長期休暇取れたから、ちょっと留学してみようかと。
あ、そうですね。
その時にすぐフィリピン行こうってなったんですか。
あの前からフィリピン、まあ、もう 2,3 年ぐらい前からフィリピンでちょっと流行りだしてたの知ってたんで、
はい、
で、まあ費用的な面と、まあ、近さとですね、うん、まあ、それで選びましたね、うん、
じゃあまあちょっと流行ってきてて、そのフィリピンでは聞いてたし、
もうそうですね、情報はもう事前にいろいろ得てました。
でフィリピンたくさん学校ありますけど、なぜこの学校になったんですか。
ですね、これはですね、実はあの、まあ、自分はその他の学校いっぱいあるっていうのはあんまり知らなかったんですけど、もともと違うところに実は行くつもりだったんです
よ、はい
はい、ニルスって
ところです、ね、ああ、ニルスなんですか、はいはいはい、
でその学校しか知らなかったんです、
はい、
であの手続きとかもしてもらってたんですけど、
はい、
まあ、ちょっと来る直前になって、
はい、
他に学校ってそういうのあるんだよなっていうのが、まあ、ちょっとあの、まあ、不安になったんですね、
はいはいはい、
そういえばサーチ全然してないし。
ニルスはなぜニルスの名前
は。ニルスはですね、本当たまたまそのセブの留学っていうのはあるよっていうのをそのあのまあ知った時に、
はい、
たまたまその一番初めに出てきた広告であるニルスだったんです
ね、まあ、ネット見てたら出てきて、で見たら
でまあそう、まあ、疑いも何もなく、
はいはいはい、
ニルスに行くんだなっていう、はいはい、他に別にあのサーチとかも
してたんですね、はいはい、で手続きしてる時になんかそういえば調べてない
な、まあ、ちょっとそうですね、不安になったっていうか、
はいはい、
他にもしかしていいとこあったら
確かに
ショックだなと思って、でまあその時に、たまたまウェブサイトで訪れたページで
俺のセブ留学、
そこにですね、はい、1件だけレビューがあったんです。
俺セブにここのレビューあるんですか。
あ、確かあったと思いますが、確かあれで間違いないと思います、
はいはいはい、
何校か確かずらっと出て
ます、ね、でも俺セブいっぱいレビューあるじゃないですか、
うんうん、でここの学校のレビューが1件だけ載ってたのかな、確か
に、はいはい、
でそのレビューが良くて、
はいはい、
で、あ、なんかあの、あ、そうだ、すみません、話が通っちゃった、
はい、
ニルスはもともと寮が、共同部屋がまあ基本
で、そうですね、
自分が考えたんですね、はいはいはい、であの当時2人部屋を希望してて、
うん、
でなんか寮が何個かあるっていうのを聞いてて、うんうん、まあ、ちょっと選べない、
うん、
選べないというか、まあ、どれになるかわからない、うんうんうん、であのたまたまこの学校のことを知った時にホテル兼、
うんうんうん、
学校だったので、うんうん、あ、なんかこうやっぱもう寮に住むより、うん、ちゃんとしたホテルのところの方がいいな、
快適だな、はいはいはい、
まずそこでちょっと心がもうかなり傾いて、
なるほど
でその後、まあ、ここの学校のことを調べると、
うん、
まあ、あのここのオーナーの方と実は直接ちょっと来る前にお電話で話したんですけど、
あ、そうなんですか、はいはい、
わざわざ電話していただいて、
なんかすごい人らしいですね、
なんか面白い人、
僕はお会いしたことないんですけど、
ああ、そうですか、
はい、話はすごい、
すごい面白い人です
へ
で、その方がもう本当に後悔は絶対させないから、
はい、
まあ、住むとか住む環境とかそういうご飯とかにもし不安があって嫌だったら、
はい、
間違いなくうちに来てください。
なるほど、
もうその言葉一つでも決めました。
それなんかご縁があって電話が、
いや、ですね、あの自分が、まあ、たまたまその連絡を取ろうと思ったんですけど、
うん、
メールだとやっぱりちょっと分かんないじゃないですか、
うんうんうん、
あのまあ、メールだったら文面上
で、まあ、
気持ちが伝わってこない
ので、うんうん、
まあ、ぜひちょっと話したいなと、まあ、電話したんです。
あ、
でそしたらたまたまちょっといなくてこちらに、
はい、
であの東京にたまたま来られてるっていうんで、まあ、東京からちょっと電話いただいて、
へ、それで話した時に
でそれで話した時に、まあ、まあ電話上でもわからないですけど、
はいはい、
ちょっとなんか信用できるなっていう、
うん、ちゃんとした人だなと思って、
なんかすごいちゃんとしてるなと、でそこまでこう押し進めてくるのは、はい、 ちょっとまあじゃあ船に乗っかってみようかなっていう感じ
で、なるほど、そういう流れでここにやってきた。
ええー、そうですね。
で、日本でも勉強されてたんですか。
日本では、そうですね、ぶっちゃけ勉強してました。もうすぐ大体2年ぐらいになりますかね。
学校行ってたんですか。
ええー、僕はもう社会人なんで、
はい、
独学で勉強してました、
でもお仕事で必要ってわけでもなく。
あ、全くないですね。ただそのプライベートでちょっと僕東京の方に住んでるんですけど、
はい、
プライベートでその外人の方と会う機会が、
まあ、
ちょっと
あるの、ね、
で、その時にちょっと自分の語学力のなさで会話が運べない 問題にまあぶち当たって、そうですね。
なるほど。でそれで、1ヶ月ぐらい前にやってきて、どうやったんですか。
まあ正直言ってまだ1ヶ月なんで、はっきりと目に見えてるかどうかちょっとわからないですね。まあ、ただやっぱり英語に触れる機会がまあ増えてる分、
はい、
確実にその、ま、特にリスニングが多分かなり上がってるんじゃないかと思います、
聞き取れるん
で、
1日何時間ですか。
1日8時間のマンツーマンで、
はいはい、予習復習とかはやってます。
予習復習は正直あんまりやってないです、
じゃあ授業の中で
授業の中でやってますね。
授業はどういうの取られてるんですか。
授業はですね、スピーキングが2時間、はい、リスニング2時間、
はい、
リーディング、あとカランメソッドっていうのがあるんですけど、
ね、はい、
あれが2時間、
うん、
かな。あとは、あとはムービークラス、
ね、映画見るやつ。
ええ、そうです
ね、はいはいはい、それはご自身で決められて。
あ、それはそうですね、入学の日にテストが、レベル別のテストがあって、
はいはい、
で、まあ、そのレベルに合った一応カリキュラムで、まあ、相談して、うん、ティーチャーのと相談して、はい、で最終的に自分で決めます。
レベル、入学試験のレベルってどれぐらいあったんですか。
入学試験のここのレベル判定がちょっと他と同じだったとかですけど、
はいはい、
僕は4の A、
4の A っていう中で、いいインターミディエとか、
インターミディエートの M ですね、
真ん中ですよね、だから全部で5段階評価の中の
4の
真ん中、
真ん中ですね。
そっかそっか。あ、そういえばなんかちょっと喋ってるの聞きましたわ。普通に会話してましたよね。
あ、まあ、そうです。会話は、まあ、
全然問題ない
です。なんとなくはできますね。
それはでも来た時からある程度はできたんです
ね。いや、それはもう自分でもびっくりしたんですけど、こっちに来て先生と喋りやすと自然、なんかまあまあまあしゃ、あれこんなに前喋れてたっけなっていう。
あ、そうなんですか。
なんかまあ自分でもびっくりしました。まあ多分勉強してたのもあるかもしれない。
でも日本でそういう場があった時は思ったより言葉出なかった。
もう全く出ないですね、やっぱり。
なるほど。
まあ、多分環境が変わったっていうのも一つ大きな原因だって自分思ってますね。向こうにいるとどうしてもその、まあ、外人の方と会う、まあ、ギャザリングみたいな感じの、
はい、
バーとかで
見たり
とかって話ですけど、まあ、他の方の目がやっぱどうしても、
ね、日本人はやっぱ気にしますよね。こっちはもう関係ないですから、
こっち来るとやっぱもうそういうリミットがないんで、
はいはいはい、
ものすごくオープンマインドで、
それはいいかもしれない
です、ね、その多分それはいい結果に働いて、
なるほど、
まあ、今までの自分のその心の中に入って引き出しみたいな、
うんうんうん、
すごい、
まあ、ご自身勉強したからそういうね、知識としてはあるのが、こっちで
も、そうかもしれないです、
ね、でもその自分としてはその、なんか劇的な成長を感じたわけではないんですよね。
そうですね、
じわじわ聞いてるのかなみたいな感じ
かもしれない。
これ多分日本に帰ってそういう場をまた参加して初めて気づく
んですね。あ、そうですね、おそらくそこで気づくと思います、
なるほど、そっか。じゃあ来てみて、まあ、英語の授業まあ、結構すんなり入っていけた感じなんですよね。
あ、もう全然問題なく、
施設面とかその宿泊ホテルとか食事とかその事前に連絡してそのどんと来いみたいなことを言われてやってきたと思うんですけど、実際それは体験してどうだったんですか。
まあ、僕は他の学校ちょっと知らないであんまり言えないですけども、ね、はいはい、僕は本当に満足してます。ここの学校じゃなかったらきっと後悔してたなっていう、今間違いなく言います。
どういうところか。
僕は全て本当に満足で、まあ、まずまあ、もちろんホテルの設備、
うん、
モシュレットがここついてるんですけど、まあ、日本と全く変わりなく、
まあ、そんなとこなかなかないですもんね。
で、まあ、もちろん、ハウスキーピングも毎日入るし、ランドリーも月水金ありますね。
ここ月曜日出したら何曜日にできるんですか。
月曜日出したら大体次の日の夜か、その次の次の日の朝、
はいはい、まあ、天気次第ですね。
その 普通に暮らす分にはもう全く問題ないですね。
食事は？
食事は正直びっくりするぐらい美味しい、美味しいというか日本と全く変わらないことに驚いてますね。
1ヶ月やったら飽きないですよね。
1ヶ月、正直毎日朝と昼出てるんで、飽きてはいます、
ね。ただやっぱり飽きるんですね。
ただそれは日本でも同じですよね。
そうです
ね。限られたメニューで、ローテーション組むとどう
しても。でもメニュー多いじゃないですか。
メニュー多いですね。
僕びっくりしたんですけど、朝も10個ぐらいあるんです
よ。ありますね。
で、昼とか夜、夜はないのか。
昼
と
か。昼はかなりありますね。
もう数えられへんぐらいあるでしょ。まあ高いのもあるんで、それはちょっとね選択肢入らないかもしれないですけど、
ご飯に関しては本当、僕は他の友達が、他の学校にいたっていうか、多分僕は昨日エミとか
インタビューを
受けたと思うんですけど、彼女の話でやっぱここはもう間違いなくいい方です、
そうかそうか。だから食事と生活環境は、
生活環境は完全
に、日本並みですもんね。
そうですね。
毎日ベッドシート変えてくれる学校は少ないと思いますね。
もともとその日本のクオリティを求めて別に来てるわけじゃない
んで、ないですよね、
そうですね。
英語の授業をその受けたのはもう今回で初めてなんですよね。
初めてです。
それはすんなり入れるもんなんですか？
正直僕32なんですけれども、その学生を離れてかなり経つようです、でも僕は高卒なんで、初め不安はありました、ただ、すごいやっぱりフィリピン人の先生方みんな明るいんで、もうほんとすぐですね、5分ぐらいで溶け込んでいくような気がします。何も不安な点はそうですね、なかったかもしれ
ない。なるほど、英語の授業でしょ、あと、
あとはもうここのホテルのスタッフの方はみんなすごいいい人ばっかりなんですよ、
そうなんですよね、
毎日話をするんですけど、なんていうんですかね、ここに来てれば一人じゃないっていう感覚が僕的にはすごく大きくて、もちろんバッチメイトっていうのは他の友達にも恵まれましたし、
なるほど、
だからすごくみんなには感謝してます。
なんかこの学校授業、僕、1日2日なんで全部は受けれてないんですけども、ウィークリーでなんかアクティビティがあったりとか、
そうですね、それ毎週の金曜日の4時からアクティビティが1時間だけ、
それも参加されたんですか？
それは参加してます。
どんなのに参加されたんですか？
それはですね、授業の延長をみんなでやるような感じで、みんなでワイワイ騒ぎながらやるような感じですね。
ゲームとかそうですか？
一応英語に関係リレーティッドしてるような感じですね。
具体的にはどういう授業
されたんですか？ですね、こないだやったのがブレイン、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、紙を1枚取って、
アイデアらしいですか、ブレインストーミング、
フレーズが入って、フレーズというかワードが入って、それで文を作って、3人前に代表として出て、お互い質問し合うんです、で一番いいクエスチョンを作った人が勝ちとか。
なるほど、そうです。じゃ あ、グループ授業、
本当グループ授業ですね。
あとなんかそのなんていうかな、僕受けてないからわからないですけど、今週はそのマンゴーシェイクを作るとか、
なんか言ってました、ね、
それも同じカテゴリーなんですか？
同じカテゴリーですね。
じゃあそういうなんかみんなでなんかアクティビティしながら英語になれるってことなん
ですね。そうですね、ただ英語になれるかっていうよりかは、もしかしたらその先生と生徒の間のちょっと、
なるほどね、
そういうギャザリングの方に力を入れ、
実際マンツーマンばっかりで他の方と話すのってご飯の時ぐらいだから、
そうですね、あと休憩時間
ですね。そういう場なんですね。
だと思いますね。
あとなんか毎週水曜か木曜になんかまたあるんでしょ？
ですね、それがですね、なんだっけな、スピーキングアクティビティって呼ばれてるやつで、
プレゼンみたいなやつですか？
プレゼンというかですね、実際働いてる、ここ
そうかそうか、
利点を多分活かしてるんだと思うんですけど、ホテルの実際に働いてる方のところに行って英語で、仕事についてのディスカッションをやります。
それやりました？
やりました。
それ誰、その時は誰と誰を話したんですか？
ですね、それはホテルの、スタッフの方と、あとここのホテルとかこの、インターネットとかウェブ関係を全てやられてるフィリピン人の方との、その2人です、
にインタビューするみたいな、
そうです、インタビューして、普通の会話をする、
で横で先生見てるみたいな、
横でそうです、先生が聞いて、ただ聞いてる、
それはやっぱりそういう環境があるのは やっぱ気分転換になったりとか
学ぶこと、そうですね、やっぱそういうのは面白いですよね、やっぱり。
まあホテルとレス日本料理ね、ホテルの中に滞在してるし、日本料理屋さんもあるんで、そういう環境を生かしてこの中で、まあ、実践させるってことなんですね。
あ、そうですね。
そうかそうか、じゃあまあ本当もう大満足。
あ、僕はもう、まあ、100点中何点つけるかって言われて120点。
あ、そうなんですか。すごいじゃないですか。へえ、その何一つも不満なかったんですね。
あ、本当に何もないです。
すごいですね。
逆に不満がある人はすごいなっていう。うんうん、
そうなんですね。
まあ、あの友達は何人かはそうやって言ってる人がいます、ね。もちろんご飯がしょっぱいかったりたまにするので、まあそれ、まあ、全然気にしない。
厳しいですね、みんな。
みんなすごい厳しいですね。
じゃあまあ日本帰って留学相談とかされたら、まあ間違いなくおすすめの学校という
か。あ、もうここ以外勧められないです
ね。まあ知らないっていうのもあります
けど、ね。あ、まあそうですね。まあ、ただ話を聞いただけだとやっぱそのシャワーのお湯が出ないだとか、
あ、ここでもあるんですか。
排水が流れ、あ、いいや、あの他の学校です、ね、はい、とかっていうのはあるって聞いてるんで、もうやっぱそういう点と比較しちゃうとやっぱりどうしても一番いいなと思ってしまうんですね。
なるほど、英語の話に戻すと、自分がイメージしてた1ヶ月の留学で得られると思った英語 の, そのパワーアップっていうのは得られそうなんですか。
もともと1ヶ月じゃ絶対得られないっていうのは自分で分かってたね。もともと自分で勉強していたところなので、英語ってその短期間で取れるよう な,、
うんうん、
なんかマジックみたいなもんじゃないっていうのが
分
かってるん で,、
はいはい、
でなんか多分おそらく、まあ、そのフィリピン留学とかの短期留学が流行ってる背景には、
はい、
おそらくそのちょっと留学したら英語は少しでもすごいレベルアップするってなんか幻想があるみたいな、はいはい、
ありますね。
実際そうじゃないっていうのを、
はい、
まあ、自分は分かってます、
ね、はいはいはい。じゃあそんな過剰な期待をしてたわけじゃない。
あ、全くしてないですね。ただその自分の独学の延長で、まあ、まあそのスピーキングを強化したかったんで、
うん、
まあ、英語を使って、まあ、話していくうちに少しずつまた慣れていくんじゃないか
な。なるほど、
ええ、
じゃあこれからまた戻ったら英語の学習を継続されるんですよね。
ええ、そうですね。
その先に何か目標があるんですか。
その先に目標は今のところないかもしれません。
そのイベントでとか。
あ、そうですね。まあ、もちろん自分もともとその外国人とその会話をしてみたかったんですから、まあ、正直な話、
うんうんうん、
で、まあ、トライし出して、まあ、いろんなやっぱ考えが世界にあるというのがよくわかるじゃないですか、
はい、
でなんかそうこうしていくうちにやっぱ人とコミュニケーションを取るっていうのは楽しいなっていうの
が気づ
いて、でただまあ日本人とコミュニケーションを取ったらもう飽きしてたんで、
はいはい、
まあ、もっと外国人の方と、
はい、
コミュニケーションを取りたいなと思った時に、まあ英語が必要だったんですね。だからまあ自分の目標はやっぱりそこかもしれないですね。外国人の方と本当にちゃんとディスカッションできて、まあ、意見の共有ができる。
そのご自身は、まあ、まあ明確なその目標があるわけじゃないけど、まあ、英語学習を結構中長期で考えてて、で今回の、まあ、その中の1ヶ月っていう位置づけなんですよね。
そうです。
だからしっかり準備もされたと思うんですけど、ちなみにどういう準備をされてたんですかね。
まあ、準備っていう大げさな感じじゃないですけど、はいはい、そうですね、まあ、その英語を覚えていくプロセスで必要なことはまあ全てや
って、例えばどんな
こと。例えばまあ文法はやっぱり基礎的なところはまあ確実に必要です
ね、うんうんうん、
まあ、その話す方法が分からないともう日中サーチをいただいて、
はいはい、
そこはもう自分で終えてきました、
ね、じゃあ日本では話すトレーニングをしてたというよりは文法とかボキャブラリーを覚えてきた感じですか。
話すトレーニングを実はしてました
。どういうふうにしてたんですか。
それスカイプとか。
あ、オンラインやってたんですね。
オンラインで、
ね、ああ、なるほ ど, なるほど。
ただそれはレッスンよくあるフィリピンとやるような
はい、
レッスンではなくて、
はい、
欧米の方、日本に来られてる欧米の方と
スカイプ
でそれを提供しているのがちょっと大田区に、東京の大田区に
あるんですか。
僕のちょっと知り合いが
あって、そういうのを利用して。
それを利用して、
それはやっぱりフィリピンとかに比べると高いんですか。
高いですね。
うん、でももうそこに標準を合わせて自分で勉強してアウトプットも日本でコツコツやってたん
で、ね、あ、そうですね、まあ、ちょろちょろって
やって。じゃあそれはやっぱり2年間やってたとおっしゃいましたが、その中でやっぱり間違いなくちょっとずつ進歩してたわけですよね。
間違いなくそうですね。僕正直初め本当に喋れなかったんです
ごいな
ディスカッションとかも全然できなかったんで。
そっか、まあ本当に素晴らしいと思いますよ。本当に過剰期待してくる人多いんで、もし今まあ1ヶ月留学しましたけど、 今日本に帰ってまた勉強再開するときに、ええ、勉強の仕方ってちょっと変わります？
いや正直ちょっと変わらないかもしれないですね。もともとあの僕には日本語の教科書を使わなかったんで。
あ、そうなんですね。
まあ、これはちょっとあの 友達とか知り合いからのアドバイスで、
はい、
あのまあ英語を習うっていうか英語習得する上でやっぱり、はい、まあ、一番初めの入り口はもしかしたら日本語の参考書も構わないかもしれないですね。あの中学校ぐらいの、はいはいはい、その以降はもう英語オンリーの教科書でやっぱ進めていくのがいいんじゃないかなと思ってます、
ね、なるほど。
で今もそれは変わってないし、まあ、実際フィリピンに来ると日本語の教科書なんてもちろんないし。
そうですね、
フィリピンの先生方日本語は喋れませんからね。
はい、もちろんそうですね。なるほど。じゃあまあ引き続きコツコツ積み重ねていくってことなんですよね。
あ、そうですね。
なるほど、参考になりました。あの留学検討されてる方にメッセージとかありますか？
そうです。あ、僕みたいなのから言えるなんてもう一つかもしれないですけど、その事前に少しだけでも文法と、うん、まあ、多少の単語なりとで、うんうん、やってこないとこっちの時間が無駄になります
ので、うん、まあ効率は悪くなりますよね。
ものすごく悪いですね。おそらくそのせめて最低限中学校3年分って言われてるその英語ですかね、
うんうん、
あの辺完全に頭に叩き込まなくていいと思うんですけど、
はい、
なんとなく理解できてないと、
うんうん、
こっちでの時間が本当に無駄になっちゃう、
ね、まあ、こっちで話す前にやっぱり単語覚えないと始まらないですからね。
そうですね。
わかりました。参考になりました。今日はあの忙しい中
どうもありがとうございました。
引き続き頑張ってください。
あ、はい、ありがとうございます。